なんだなんだ、男子剣道部と女子剣道部の部長同士でお付き合いか？先生、そんなんじゃないです。金沢北高生徒指導室の席に座っていた男が立ち上がって、相馬と京子にソファーに腰をかけるよう促した。あの時は口もろくに聞かんかった男剣と女剣の二人が、まさかこんな仲になっとるとはね。だからそんなんじゃないって言っとるでしょう。そう、まあ、ムキになんな。まにやけ顔が止まらないのは生徒指導担当の浦部であった。彼は相馬と京子が北高に在籍していた時の剣道部の顧問である。浦部は二人に向かい合うようにソファーに腰をかけた。で、どうした？なんか無性に道場の雰囲気に触れたくなってきたんですよ。へえ、お前大学でも剣道やっとんか？いいえ。片倉は？
私も辞めました。
浦部は肘掛けから腕をカクッと落とした。本年になんでや。いや、なんかほらネットとかでたまに剣道の動画とか見ると、無性に稽古をしたくなる衝動に駆られる時があるんですよ。この相馬のコメントに浦部は、確かにその気持ちはわかると同意を見せた。でもお前そんなんに手ぶらできたんかいや。
ええ、まあ。
片倉もか？
はい。
浦部は二人の無計画さに呆れた顔を見せた。
一つだけ防具余っとくけど、さすがに他人の防具つけて稽古ってわけにもいかんやろ。
え？余っとるんですか？浦部には無性に稽古をしたくなったと言ったが、やはり他人のものを身につけてまでそれをやろうとは思わない。剣道の経験者ならば、あの防具そのものの匂いと汗が混ざった異臭をご存知だろう。それは乾燥されることで低減されるが、他人の汗を吸い込んだ状態のものを身につけようとはさすがに思わない。身につけるとしてもせいぜいで肌が直接的に当たらない銅か垂れ程度。面はさすがにごめんである。
ああ、道着もあるぞ。
剣道の道着は刺し子の道着と面袴。女子の実情はわからないが、男子剣道部であれば刺し子は素肌に着、袴の下には下着は身につけないのが普通である。百歩譲って他人の刺し子を着たとしても、袴だけは勘弁してもらいたい。
あ、やっぱり俺稽古の様子見るだけでいいですわ。
私も。
そうか。まあ、ほんなら今から道場に一緒に行くか。
相馬と京子は浦部と共に剣道場に向かった。放課後の北高ではいろいろな音が鳴っている。どこかの運動部が声を出してランニングしているかと思えば、ブラスバンドの楽器の音が鳴り響く。時々すれ違う生徒は皆、男であろうと女であろうと元気の良い声で二人に挨拶してきた。軍隊張りの校風は二人が卒業した今でも健在であるようだった。北高正面玄関付近に差し掛かったとき、各部活の活躍の印である優勝旗やトロフィーの数々を目にした。相馬はそこで立ち止まって剣道部のものを探した。
ああ、お前卒業してからうちはベスト16止まりやわ。
そうなんすか。
ああ、そや、どうせやからお前、ちょっと後輩らに気合い入れてやってくれまいや。
あ、
剣道部のものを見つけた相馬は、自分たちの世代の戦果である県大会3位のトロフィーを眺めた。その横には一色世代の県大会準優勝のトロフィーがあった。
こんにちは。
大きな声で挨拶をされた相馬は振り返った。学生服姿の男子であった。
あ、どうも。
おい相馬、どうもじゃねえやろ。こんにちはやろいや。
浦部が相馬に注意した。
あ、すいません。
たっく、高校卒業したらどいつもこいつもろくにちゃんとした挨拶できんくなりやがってからに。
あれ？どうしたん？
あ？あ、いや。
ほら、早行くよ、あまね。
なんやこれ。なんかこの感覚、どっかで同じことを経験したような。
行くよ。
京子に促されて、相馬は剣道場に向かった。道場の扉を浦部が開くと、その中から奇声ともいえる掛け声と打突音が鳴り響いていた。
地毛子や。
なんとなく相馬についてきた京子であったが、稽古の風景を見るや否や、彼女の目は輝いていた。地毛子とは互角稽古とも言われ、実力が同等な者同士で勝敗を決さずに持てる力をぶつけ合うものである。簡単に言えば審判がいない試合形式の稽古だ。実戦そのものと言ってもよい。
しばらくぶりに見っと、なんか体うずうずしてくるな。
相馬も京子同様目を輝かせていた。その二人の様子を見て、浦部は嬉しそうな顔をした。
相馬、いつでもお前も稽古に参加できるぞ。
そう言って浦部は道場隅の防具棚の一角を指さした。
でも、急にこいつらとやるとさすがに怪我すっか。
相馬は道場に立てかけてある三尺八寸の竹刀を手に取って、それを構えた。左足のかかとを上げ、右足を気持ち前に出し、重心を落とす。前後にすり足で移動しながら、何度か竹刀を振りかぶっては下ろした。素振りである。10回ほど素振りをし、思いっきり、左足のかかとで床を蹴り、右足を大きく前に踏み込んで、何もない空間に面を打ち込んだ。
ダメや。足が言うこと聞かんわ。
相馬の足さばきは無残なものだった。3年のブランクは相当のハンデである。一見、剣道というものは、市内の運用という意味で腕力がものを言うように見える。しかし実のところ足さばきこそ重要なのだ。市内の運用は意外と年月を経ても自分の思うようにできるが、この足さばきがついてこない。上半身は動けど下半身がそれについてこず、結果極度の疲労が襲い、あっという間に現役の人間に打ちのめされてしまうのである。
先生、俺見取り稽古で十分ですわ。
京子も相馬と同じく竹刀を構えて、彼と同じ動作をした。彼女もどうやら3年のブランクが絶望的であることを悟ったようである。
やめー。
浦部が頃合いを見計らって声を上げた。彼の合図に道場内の剣士たちはお互いに竹刀を一足一刀の間合いで構え、尊敬し竹刀を収め、礼をして
浦部の前に駆けつけ整列した。今日はお前たちの先輩である相馬と片倉が君らの稽古を見に来た。この二人は3年前の県大会で男子女子ともベスト4に入った時の部長や。二人に恥ずかしくない稽古をしろ。
はい、はい、
おい杉本。
はい。
今日はあと何やるんや。あと何セットか地稽古して終わります。え？相馬は意外そうな声を出した。それを遮るように浦部は稽古を再開しろと杉本に指示し、稽古は再開された。
先生、かかりはやらんがですか？
かかりとはかかり稽古のことを指す。その名の通り、かかり稽古とは元立ちとかかり手の二人一組となり、かかり手が元立ちにかかっていく稽古である。絶え間なく激しく打ち込む気力と体力の鍛錬を行う壮絶な稽古であり、剣道経験者のトラウマとなっているケースも少なくない。
お前らの時と状況が違っとってな。
浦部はため息混じりにつぶやいた。
どういうことです？
保護者からのクレームや。
は？
相馬たちが卒業してから間もなく、ある剣道部部員の保護者からクレームが入ったようだ。内容はしごきに近い練習が剣道部内で行われているというもの。それがかかり稽古の多さだった。その保護者は剣道強豪校の練習内容を調べ、そこではこんなにひどい練習はされていない、それなのにこんなにきつい練習を課しているのはしごきや体罰以外の何者でもないというのである。改善がされなければ訴訟も辞さないとの態度であったため、学校側は練習の改善を浦部に指示。問題が起こるもとであるかかり稽古そのものを行わせないようになっていた。これもこれからのお客さんとなる保護者連中の評判を気にしてのものであった。
マジっすか？
浦部はうなずいた。
ちょっと時間経つだけで北高も随分変わるもんなんですね。客あっての商売やしな。
じゃあ俺らの時のメニューってどうなったんですか？
それはあそこにしまってやる。
浦部は防具棚を指さした。予備の防具がしまってある箇所である。
あいつには悪いことしたと思っとるわ。
悪いこと？
お前らみたいな当時の現役の連中にもな。
浦部がこう言った時である。道場の扉が開かれた。
あ、西田先生や。
扉の先にいた男を見た京子が言った。西田と呼ばれる教員は正面に礼をして三人の元に寄ってきた。
どうしたんですか、西田先生。
浦部先生、相馬君と片倉君ですね。
ええ、そうです。
ちょっと話があるんです。
うん、この二人に？
ええ。
あ、相馬の動きが止まった。
どうしたん、天音。
こんにちは。ああ、どうも。
そうや、思い出した。変なおっさんが来とったんや。ほんでブツブツ言ってなんかメモ取っとったんや。ほんでそのおっさん西田先生んとこに行っとった。
あまね、大丈夫？
あ、ああ。
五の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。